はい、皆さんこんばんは。夢見の温泉村、音楽厳選かけ流しのお時間です。
私は毎度お騒がせしております夢見の温泉村村長の夏志聡でございます。毎回申し上げておりますが、この番組はインディーズメジャーを問わず心から溢れている音楽だけを紹介していこうという番組ですが、コアな音楽リスナーをどんどんどんどん増殖していこうというのが真の狙いであります。しかし最近 CD を買うのは中高年層だけ。若者は CD プレイヤーも持っていないっていうことじゃありませんか。やっぱりいい音で聴いてほしいですよね。死ぬまでスマホで音楽なんか聴かないぞ。まあ何はともあれ、お休み前のひととき、しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんばんは。今夜もですね、早速番組をスタートしていきたいと思います。ここ3回ぐらいはですね、はやぶさジョーンズ特集をお送りしてきたんですけれども、今日はですね、まあたまには自分の曲もいっぱい書けなきゃなと思いまして、今日は不詳私、夏志聡のですね、特集パート1ということで、お送りしたいと思いますよ。まずはですね、2012年にリリースしまして、第5回 CD ショップ大賞、関東ブロック賞というのをね、頂戴した、アルバムなんですけどもね、今日はこの中から何曲かね、ご紹介していきたいと思います。この前ですね、小中学校が一斉休校になった日にですね、多分夕方ぐらいだったと思うんですけどね、もう本当に5歳、小学校2、3年なのかな、ちっちゃい子たちがね、もう抱えきれないぐらいの荷物を持って、帰っていくところをちょうど、すれ違ったんですけどもね、あ、こんなに荷物持って帰るんだ、しばらくお休みなんだな、なんて思いながらね、彼らの自分もこんな時があったよな、なんて思ってね、もう本当に懐かしく思いましたけども、あれはでももう半世紀以上前のことなんでね、なかなかまあ、遠い遠い思い出ですけどもね、なんか小学校の頃あんなことがあったよな、こんなことがあったよな、なんてちょっとね、なんか急に思い出しちゃってね、あの頃は将来のことなんか何も考えてなかったな、時間はたっぷりやると思ってたな、なんて、まあ今はね、残り時間がちょっとやっぱ気になるような年になってきましたよ。次にお聴きいただこうと思っている曲はキャッチボールという曲なんですけども、まあ、初めて息子とキャッチボールをした時の思い出を歌っているんですけどもね、まあ、息子はもう覚えていないと思いますけれども、なんかいろんなことをね、息子に託して、子供たちの世代に託してね、まあ、自分たちは年取っていくんだな、なんていうことをね、この頃、ひしひしと感じるようになりましたね。地球温暖化とかですね、原発の問題とかね、プラスチックゴミの問題とか、やっぱり子供たちの世代にはね、より良い地球環境を残したいなと思いますよね。一人一人の人間に何ができるかとかそういうことじゃなくてですね、まあいろんな人がいろんな人と話をして、こういうふうにしていかなきゃいけないよねっていうふうに考えるのがね、大人の務めなんじゃないかなっていうふうに思ったり、しています。まずはキャッチボールお聞きください。
いつだって けなくていい、いいやつになってくれ。それこそ俺の願いのすべて。短いけど夜長いのは何、君の言う謎な
話になっちゃいますけどね、私が楽器に触れたのは中学2年の時でね、その時からなんか真似事っていうかなんか作曲みたいなことを始めていたんですけどね、小学校でやっていたリコーダーとかねハーモニカはもう全然苦手で、まあなんていうかもうほんとに好きになれませんでしたね。でなんかねギターは自分にとって相性が良かったんでしょうね。で親にお願いしてクラシックギターを1年ほど習いましてね、あ、こうやって和音ができるのかなんていうふうに自分なりにね勉強になったなと思って良い経験だったなと思うんですけども、いろんな音を組み合わせてですね、まあ順列組み合わせっていうんですかね、ドレミファソラシドって8個しかないんですよね。で半音の鍵盤半音も入れるとまあ1オクターブの中に12個あるわけなんですけど、音が、まあ、これの順列組み合わせで音楽が決まっていくっていう、このなんかね積み木のようなこれとこれがこうなるとこうなるのかみたいなね、そういうのが非常になんか中学生の頃って面白くてですね、なんかもうのめり込んじゃった記憶があるんですけどもね、その頃の頭の中にいろんな音符が踊っていた頃のなんていうかイマジネーションというかですね、それを振り返りながら作った曲が次の曲です。オレンジの雨、お聴きください。 作りましたよね。まあ今もそんな大して成長はしてないんですけどね。まあでもおかげさまでね、なんとか人前で演奏することがそんなに恥ずかしくない曲ができるようになったのかななんて思ってはいますけれどもね。次にお聴きいただくのはですね、まあ、頑張らないという変なタイトルなんですけれども、割と精神状態を崩してしまう、友人知人が何人か昔いたんですけどもね。私はね結構、まあ、たまたまなんですけどね、何かあってもまあ誰かが助けてくれたりとか、どこかに逃げ込む場所があったり、ストレスを発散できたりとか、いろんなことがあって精神状態がおかしくなってしまうということはなかったんだと思うんですけどもね。もう少し頑張らなきゃ、もう少し頑張らなきゃと思ってもどうにもならない時っていうのはあるもんですからね。そういう時も私はもうやめたって言って、もう逃げちゃうかやめちゃうかしていたのが、まあ良かったのか悪かったのか。でもね、無理をしすぎないって大事ですよね。木もぐーっと力を入れるとしなるじゃないですか。でもそれをあまりやりすぎるとポキンって折れちゃいますよね。あんまり頑張りすぎちゃいけないんだなっていうのはね、本当に思いますね。若い頃は頑張んなきゃ頑張んなきゃ、早く早く早くと思ってましたけどね、あんまり頑張らないで肩意地張らずに力を抜いてのんびりいくっていうのもね、これ重要なことですよね。そんなわけで頑張らないという曲をお聴きください。
そんなに頑張らなくたっていいんだよ、きっといつか雨は上がるし、ずっと空はつながってるし、だから
聴いていただきました。次に聴いていただくのはですね、日本語消滅という曲なんですけども、あのルー大柴さんみたいなああいうキャラクターって、まああれ芸風ですからね、いいと思うんですけど、あの時々ねニュースキャスターが喋ってることなんか聞いていて、なんかほとんどカタカナばっかりがつながってるような時ってありますよね。あれ本当に不思議な気分になるんですけどね、もうちょっと日本語で喋ればいいのになって思う時いっぱいありますよね。特になんかコンピューターの取説とかね、なんかもうわけわかんないですね、言葉がね、もうついていけないというか、こんなことやってたらね本当にそのうち日本語なくなっちゃうんじゃないかなって思いますけれどもね。そんな危機感を歌った日本語消滅お聴きください。これ結構ねあのふざけた曲だなと思う人もいるかもしれないですけど、私本人は大真面目ですからね。
テレビに映ったキュートなキャスター、彼女はブランニューストーン、今宵のテーマはクリーンな省エネ、このシートリサイクル、ライトアップでファンタスティックなウォーターフロントはテーマパークのエントランスからライブでレポートです。なんだかちょっとやばいぜ、ふと気づいたら彼女の言葉は僕のミッドナイトアワー、 Enjoy everybody call は今すぐファックスでも OK、 なんだかちょっとやばいぜ、ふと気づいたらあいつの言葉は英語に乗っ取られた日本語、ほら
さあ日本語消滅聞いていただきました。いかがだったでしょうかね。今日聞いていただいているアルバムはですね、Song Book of My Life というタイトルで、夏地聡のアルバムなんですけどもね、これは2012年に発売したアルバムです。最後にこの中からですね、私が、まあ、個人的には最も大事にしていた曲、さよならジャングルジムという曲のね、英語バージョンを聴いていただきたいと思いますよ。まあ、子供の頃はね、まあ自分が何になるんだとかってこうみんな夢を描きますよね。 100% 可能性があったはずなのに、だんだんそれが中学校高校と成長していくに従ってですね、その可能性がどんどんどんどん下がっていくというのは、これやっぱりおかしいなというかですね、まあ、これ学校の成績とかそういったものによってですね、なんか自分がどんどんどんどん制限されているような気がするんですよね。人はね、成長すれば成長するほどどんどんどんどん可能性が伸びていってるはずなんですけどね。でまあ30、40になっていい加減もう可能性がないなって感じ始めた男女がですね、まあいろいろあった末に、出会ってですね、もう一度あの二人で 100% の夢を描こうよというようなことを歌っている曲が次のさよならジャングルジムです。英語バージョンなんですけどもね、お聴きください。キャッチボールソングブックオブマイライフの中からですね、私夏サトシの曲ばかりを聴いていただいたんですけども、次回もですね、今からの私のアルバム、次は時間割というアルバムの中でもね、ご紹介したいと思うんですよ。今日の放送を聞いてですね、なんかちょっと気になるなということなんですね。ぜひ夢見の温泉村のホームページを見ていただきたいと思います。あまり更新していないんですけどもね、夢見のはカタカナ、温泉村は音のいずれの村で検索すればすぐに引っかかると思います。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。さあ、そろそろお別れの時間が迫ってまいりました。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。また同じ時間にお目にかかりたいと思います。お相手は夢見温泉村村長の那須聡でした。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。Let us know.